おはようございます。今日は、
忙しいですかね。
こうしたの平成21年12月という第2四半期の決算説明会を伺っていただきました。私が代表取締役の堀山です。今回、決算説明会の資料が、かなり、量が増えています。皆さんもご存知だと思いますけど、新たに、執行役員 CFO として伊藤が、参加しまして、IR に関してもっと積極的に行っていこうということで、かなり充実した資料を作っていただきました。前回よりは若干時間がかかるかと思いますが、お付き合いいただければというふうに思っております。なお、ご質問等ございましたら、最後に、お受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、第2四半期の業績そのものですが、売上は増加傾向に移っております。景気回復の兆しに合わせて積極的な研究開発投資も始めさせていただいております。売上に関しましては、アジア圏の顧客の売上が 30% 以上増加、このことによって四半期の売上増を確保しております。このアジア圏の顧客、具体的には中国、台湾、韓国それぞれのお客様でビジネスが伸びております。またエマージングマーケット向けの伸びしろもまだ十分あるというふうに我々としては認識しております。さらに Android や Windows モバイルなどのオープンプラットフォーム端末向けのビジネスも非常に伸びてきておりますので、我々としては今後業績ドライバーとなるのはアジア圏、中国、台湾、韓国のそれぞれのお客様というふうに考えておりまして、この地域で積極的に事業を展開していくというふうに考えております。欧米のお客様に関しましては、引き続き、難聴ではございますが、改善の景気が見えつつあるというふうに感じております。我々も、お客様といろいろとお打ち合わせさせていただいている中で、彼らとしても、積極的に、次の製品を出していくという、気持ちになってきているというふうに感じております。特に2010年には現在の世界の Java 携帯電話用の Java の標準である MIDP2.0 が MIDP3.0 にバージョンアップするということもございまして、このことによってさらに Java 搭載携帯電話の欧米での普及がまた注目されるのではないかというふうに考えております。MIDP3.0 に関しましては、すでに発表済みではございますが、我々の J ブレンドが、リファレンスインプリメンテーション、すなわち、標準の、実装として、我々の J ブレンドが、採用されております。ですので、我々としては、MIDP2.0 から3.0 へのバージョンアップを、機会に、できるだけ多くの、携帯電話で、我々の J ブレンドをご採用いただけるよう、営業活動をしております。また、欧米、特に米国で、Android 端末、これが、非常に、注目されておりまして、我々も、様々な、技術製品を、の投入、提供を、加速させていただいております。また欧州に向けましては、昨年末より、戦略商品として開発しているものがございまして、現地のパートナーさんとともにそれを年末までに投入するという計画でございます。これらのことにより年内はまだ立ち上がり期だというふうに考えておりますが、来期以降の景気回復に向けて着々とビジネスを構築してきているというふうに考えております。国内のお客様に関しましては、ある意味でやっと底打ち感というふうに感じております。特に、複数のメーカーさん、日本の多分移動機メーカーの過半数にもなりつつあると思いますが、海外向け輸出製品、具体的に、プロジェクトが進み始めております。いわゆる計画だけではなくて具体的な、納入先も決まった中での、様々な技術の提供の話を進めさせていただいております。また、国内外に向けて Android 端末の案件が非常に増えております。これらも、もはや、片手では済まないメーカー数が、Android 端末をすでに、国内のメーカー数がですね、開発を始めておりまして、いわゆる、Linux 端末ベースの端末としては、Android が、グローバルなデファクトになるだろうと、日本も含めてというふうに考えております。国内向けの新規企画案件数も回復基調にありまして、やはり携帯電話新しい機能新しいフィーチャーを載せることによって国内での出荷数量も増やそうと ということで、国内メーカーさんも新たなサービス、機能などを載せていこうというので、共同で開発を進めさせていただいております。このことによって、国内に関しましては、やはり輸出製品およびオープンプラットフォーム端末向けの製品を提供していくということを中心に積極的に展開を始めております。営業費用に関しましては、販売体制の強化と、積極的な研究開発の費用は増加、下期は、これらの、投資の回収に、注力するというふうに考えております。具体的には、製造原価に関しましては、前四半期とほぼ同水準で移行しており、今後も、金額ベースでいうと、同様な、水準で移行、推移していくというふうに考えております。具体的には、新規製品の開発にて短縮のための一時的な外注費増というのはこの四半期でございましたが、これに関しましては順調に開発が進んでおり、社内で多くの開発が賄えるというふうに考えておりますので、基本的には一時的な外注費増というふうに考えております。また外払いロイヤリティに関しましては低い状態で推移している。人件費や外注費、これに関しましては多勘定振替によって研究開発費等の販管費に振り替えておりますので、結果的には製造原価に関しましては今後売上が伸びていけば原価率という意味では大幅に改善するというふうに考えています。金額的にはほぼ現在と同水準というふうに見込んでおります。研究開発費に関しましては新規製品が非常に好調なため増加しております。今後もこの増えた基準で推移していくというふうに見ております。まず今期にこの四半期に関しましては将来の収益性への影響を配慮し積極的に評価を進めております。今まで資産化をするという方針で過去に行っていた時期がございますが、現時点ではできるだけ費用化することによって将来収益性を高めようというふうに進めております。またすでに発表しておりますが、外部より取得した IP 積極的にいろんな技術を社内外から調達しておりますが、これらも研究開発費として計上しております。また将来性を厳しく検討することによって研究開発費の急増を抑制しようというふうに努めております。やはり売れる見込みがない、ないしはある一定の売り上げしか期待できないものに関してはキャップをかけていく、ないしはそのリソースを別なより収益性の高い製品に向けていくということを積極的にやっていこうというふうに考えております。市場の回復後の収益性を考慮しながら積極的な研究開発を行うというふうに考えておりまして、研究開発によって将来的にも利益を失うということがないように、今期の利益もきちんと勘案しながら研究開発を積極的に行うというふうに考えております。またその他の販管費、これはやはり体制の強化によって増加しており、今後削減が課題というふうに考えております。昨今の、いわゆるリセッションと呼ばれるものによって非常に優秀な人材、特に管理部門系で、流動化が起きておりまして、このことによって、我々としても、ビジネスの体制、営業、それから、企画、マーケティングなどの、体制を強化できております。現在一時的な費用増としては迅速対応のための一時的なコスト増が発生しております。これに関しましては JSOX の体制が完全に整備が終わればある程度収束するというふうに見ております。それから今お話しさせていただきましたが、経済環境の変化による人材の流動化を契機に人材を確保を進めております。このことによって逆に既存人員の活用及び管理コストの削減というのが今後の課題になってくるというふうに思っております。やはり作業効率の向上と直感比率、いわゆる管理部門から開発ないし営業など収益性に直接結びつくような部分への配置転換なども含めて積極的に行っていく必要があるというふうに考えています。なお従業員数は、このことを反映いたしまして、本社、日本とアジア圏で、体制を強化しております。それぞれ、輸出事業に、注力していくと、これは日本からの、技術輸出、それからアジア圏では、輸出向けの、製品に対しての、 製品提供、我々の技術を提供するということです。で、地域別の事業の状況ですが、まず、欧米の事業、基本的に活動の約8割が新規技術などの研究開発を行っております。まあ、非常に、優秀なスタッフが多い中、逆にコストも、相対的には他の地域より、高いので、ここでの高付加価値なソフトウェアの開発というのがキーというふうに考えております。で、開発した新規技術は実際日本のメーカーさん、それからアジア圏のメーカーさん、中国、台湾、韓国などのメーカーさんに供給し、それらの製品の提供先というのは実はまた欧米の通信事業者さんという形になります。ですから実際アメリカとかヨーロッパで開発された技術をまあ、アジア圏、それから日本のメーカーさんに提供し、それらで出来上がったものを、製品として今度、欧米の、通信事業者さんに採用していただけるよう、営業の方の活動というのは、いわゆる通信事業者さん相手に、行っております。まあ、こちらの方は、やはり非常にコストが高いので、収益性を、まあ、厳しく見極めてコストコントロールを注意深く、行うというふうに考えております。こちらに関しては、収益性を見ながら、ドラスチックな、対応も必要というふうに考えております。アジア圏での事業に関しましてはやはり、今後の成長ドライバーとして非常に重要な位置づけ、というふうに考えております。特に、アジア圏の顧客の輸出端末、これらに対して我々の、技術、製品を、搭載していくということを、強力に推進しております。また、コストパフォーマンスの高い、開発拠点としても、活用しておりまして、すで、に多くの、製品になっているものというのは、もはやアジア圏での開発、日本及び、欧米では、基本技術の、開発を行っておりますが、それを実際製品にしていく、ないしお客さんに、提供していくという作業に関しては、今、アジア圏で、もうこれを行っているというふうになっております。で、日本での事業に関してですが、やはり新たなサービスを実現する技術の創出と輸出というのが、メインタスクだというふうに考えております。やはり、まあ、携帯先進国、家電先進国として、日本で新たなサービスを生み出してそれを海外に提供していくというのが基本的なビジネスモデルになっております。で、もう一つは、グローバルの収益性の向上とコストの削減の推進を行うと。やはり本社機能として、各事業所の収益性のコントロール、これを、積極的に行うと。そのための、国際感覚が、秀でた、スタッフの、今回採用を積極的に行っております。まあ、もう一つは、国内メーカーの海外進出の支援。このことによって、売上増を、狙うと。これは我々が、我々の技術や製品を提供するだけではなくて、一時的に日本のメーカーさんが海外から、撤退してしまっている中、我々が、海外の、携帯電話メーカーなどとともに、積極的に、グローバルに、我々の技術が乗った製品を展開、しているという、ことにより、海外のマーケット、事情などに、非常に、知識、経験が、豊富だというふうに考えております。まあ、そのことによって、日本の、携帯電話メーカーの、海外再進出というのを、いろんな形でお手伝いさせていただいております。まあ、今後、日本に関しては、事業の中心的な存在として、まあ、引き続き、収益性の改善と収益の拡大の要だというふうに、考えております。ロイヤリティ、売上の、分析になりますが、ロイヤリティ売上、海外での出荷台数増により、利益率の高い後払いロイヤリティの売上が、増加しております。前払い売上は、ロイヤリティは今回発生しておりません。また、売上品目別売上、で見ますとやはり、収益性の高い、製品売上が中心になっております。また、特に、まあ、海外顧客向けに関しましては製品売上と技術支援売上両方とも増えているということで、まあ、次のページに海外顧客の、分がございますが、まあ海外製品売上いわゆるロイヤリティ、等の売上に加えて、次期製品への搭載のための技術支援売上も増加しております。これは、お客様の方で新しい、端末に、我々のソフトを載せるときのサポート売上となりますので、基本的には、技術支援売上が増えるということは、この後に、我々のソフトが載った端末が、また、出てくるということで、 製品売上につながっていくという形になっております。国内売上に関しましては、国内顧客の業績回復の兆しに合わせ、まあ、売上も底打ち感というふうに考えております。携帯電話の出荷台数も持ち直し始めていると、また新たな企画や技術の採用も進んでいるということで、この辺で即打ちではないかというふうに考えております。バランスシートの方に関しましては、慎重に戦略的資本提携を推進して選択と集中を明確にすると、まあ、正直言いまして我々もいろいろな中小のベンチャーへの戦略的投資と言いながら、若干お付き合い的な投資も行ってきたところがあるんですが、やはり、我々の収益になかなか供しないということで、我々としては、いわゆる投資戦略に関しても、ある種オールアウナッシング的な、形で、まあ先日 G モードさんの筆頭株主になりましたが、やはり、非常に強力な関係を築くか、投資を行わないかという、ような形にしていかないとなかなか、我々の収益に結びつかないというふうに考えております。ですので、資本提携等は非常に慎重に行っていこうというふうに考えております。まあ、キャッシュフローは、そういう意味では、いわゆる効果的な人に限定するということで、できるだけ、まあ、無駄な出費を抑えず、株主の皆さんから預かった、資金を、我々としては、将来の我々の、株主価値を、向上するために注意深く使おうというふうに、考えております。なお、現状の我々のビジネス、いろいろと、IR の、に対して、いろんな質問をいただいたり、しておりますので、サマライズしたものを、簡単に説明させていただきます。まず、携帯電話普及の現状ですが、メーカーの立場からしますと、日本の通信事業者による、コンテンツプロバイダーへの積極支援が、まあ、携帯電話を搭載する、起爆剤となったと。ご存知のように日本では、主要キャリアが、全て、Java を使った、サービスを積極的に推進しているということもあり、日本では非常に優れた、コンテンツプロバイダー、コンテンツが出てきており、コンテンツプロバイダーも、非常に、大きなビジネスになっております。まあ、それに比べまして、欧米の通信事業者は、端末への Java の搭載によって、まあ、コンテンツビジネスが立ち上がるというふうに期待しておりましたが、残念ながら、非常に厳しい状況になっております。やはり、端末に Java を載せれば、コンテンツが出てくるということではなく、もっと、コンテンツプロバイダーと、密に、連携していく必要があると、いうことを証明しているかと思います。で、特にエマージングマーケットでは、なかなかユーザーが欲しいコンテンツを手軽に入手できる環境が揃っていないと。通信事業者さんももっぱら、インフラの、維持という形で、いわゆるコンテンツのアグリゲーションみたいなものというのは行っていないというのが現状です。で、コンテンツプロバイダーの立場から見ますと、日本では、通信事業者内で Java の仕様が統一されているので、まあ、アプリケーション1個作れば、基本的にはどの端末でも、それを、動かすことができると。逆に欧米では、Java の仕様が統一されていないので、一つのアプリケーションを作っても、動作する端末が非常に限られていると。まあ、結果的に、通信事業者経由で、Java のアプリケーション、ゲームなどを配信しようとすると、まあ、40から50種類の違う端末にそれぞれ対応させなければいけないので、マーケットそのものが、成熟していない、いわゆる大きくない割には、対応コストが非常に高くなっているというような状況です。そういう意味では、エマージングマーケット、急激な市場拡大が、魅力的ではありますが、市場環境や進出方法が分からず、なかなかコンテンツプロバイダーが、進出できないというのが、現状です。で、我々のその G モードとの戦略提携の意義ですが、アプリックスのニーズとしましては、やはりエマージングマーケットで Java 搭載端末を普及させるためには、とにかく戦略的にコンテンツを供給する必要があると。まずは、我々の考えとしては、ポータブルゲーム機は、PSP と DS と携帯電話であると、やはり、この考え方を普及させない限り、携帯電話で Java を使ってゲームをしようと、いうことが普及しないというふうに考えております。そのためには、やはり、コンテンツを戦略的に供給できるような、体制が必要だというふうに思っています。また、市場が非常に大きいと。例えばインドネシアですと2億人以上の人口がございますが、そういう広大な市場の幅広いユーザー層に対応するためには、いわゆる ヒットゲームを1、2本ということではなくて、老若男女それぞれに訴求する多様なコンテンツを取り揃える必要があるというふうに考えております。またこういう新しい市場を立ち上げるというのは時間がかかるものですので、やはり中長期的な視点で粘り強くお付き合いいただけるコンテンツプロバイダーが必要です。まあ、その点で G モードの優位性というのは、まず国内売上比率が圧倒的に高いと、去年の連結売上で47億のうち海外事業売上が8800万と、そういう意味では海外で国内のビジネスが中心になっておりますので、海外で積極的に戦略的なビジネスができると、そのことによって少しでも海外売上が増えれば事業のプラスになるという状況でございます。また世界で年間1億台以上 J ブレンド搭載機が出荷されておりますので、さまざまな Java 仕様に対応するのではなく J ブレンドに対応するだけでまずは1億台のマーケットというものにアクセスができると、そういう意味では少ないコストでより大きな市場に対して供給が可能というふうになります。また関連会社化することによってアプリクスの顧客への供給が容易になると、我々としてお客さんに対して G モードと連携していろんな提案それから製品の提供というのができますし、海外展開に関しても我々がすでにグローバルに事業所を持っており、またグローバルに顧客を持っておりますので我々がリードしていくというメリットがございます。海外の今後のマーケットの広がりですが、我々としては QVGA 搭載の、QVGA 以上の液晶パネルを搭載した端末というのが主戦場だというふうに考えております。これは QVGA より小さな液晶パネルですと、いわゆる縦横のドット数というのが非常にまちまちでになっています。 QVGA 以上になりますと基本的には QVGA、ハーフ VGA、VGA、ワイド VGA といわゆる N 倍という形で整数倍で大きくなりますので、ソフト的にも自動的にサイズの対応がしやすいと。日本では基本的には QVGA 用にアプリを作れば日本の携帯電話の全てでそのアプリを動かすことができるというふうになっておりますので、 QVGA 以上のスクリーンが載った端末の普及がキーだと思っています。こちらにあるグラフというのがエマージングマーケットにおける QVGA 以上の液晶ディスプレイを搭載した携帯電話の出荷台数の実績予測となっております。どのようにこれを求めているかといいますと、QVGA の VGA の以上の液晶パネル、これの製造枚数から、日本、北米、ヨーロッパの、総販売台数、携帯電話の総販売台数を、抜いた数字となっております。ですので、日本、ヨーロッパ、北米以外で、これだけの、液晶パネル、QVGA 以上の液晶パネルが載った携帯電話が出てくると、QVGA 以上の液晶パネルに関しましては、製造計画の方から数字を引っ張ってきておりますので、いわゆる通常の、販売の予測というよりも、製造の予測をベースにしておりますので、これだけの数が、出てくるだろうと。また、いくつかの、液晶パネルメーカーに、ヒアリングを行いましたが、基本的にはカラーの液晶パネルを作るのであれば中国、台湾などでも QVGA のカラー、これがミニマムラインになるだろうと。逆に QCIF などを作っても値段が叩かれるだけでコスト的にはあまりメリットがないということで、基本的には液晶パネルメーカーとしては一番下のスペックが QVGA に揃うだろうというふうに見ております。これはもう一つは液晶パネルも半導体と同様にラインを作って製造を始めますと、製造ラインを止めるよりも値段を下げてでもその在庫をさばくというふうになりますので、かなり角度の高いフォーキャストだというふうに考えております。で、今後に関してパートナーとの連携ですが、まずはアプリクスが G モードとともに宣伝をつけ、海外でも有名な日本のブランドコンテンツを優位に展開できる下地を作っていくというふうに考えております。一旦ユーザーが携帯はゲームだというふうに思い始めれば、当然日本のブランドコンテンツが欲しくなるというふうに考えています。我々としては積極的にコンテンツプロバイダーの海外展開を支援し、双方にメリットのあるビジネスを構築していくと。我々もビジネスですので、お手伝いをさせていただく代わりに我々としてもビジネスをさせていただくと。 いうふうに考えております。まあ、すでにいくつか日本の非常にメジャーなコンテンツプロバイダーさんの海外の展開をお手伝いさせていただいております。まあ、そのあるメーカーさんは5年前に撤退して海外はもう全然わからないと、そういう意味では海外で常にビジネスを行ってきたアプリクスと組むメリットというのを大きく感じているというふうに言われております。また我々がターゲットにしているのが移動機メーカーですので、事業者に対して供給しようとすると 40〜50種類の違う端末に対応しなければいけないんですが、移動機メーカーを経由して供給することによって対応しなければいけない仕様というのが限定されますので、まあ、対応コストが削減できると。もう一つは基本的にはプリインストールないしはミニマムコミットメントによってあらかじめロイヤリティをいただけるということで非常にリスクが少ないビジネスができます。まあ、現状海外でコンテンツを販売しようとすると事業者さんのポータルに登録して売れたらお金が入る売れなかったらそれまでというような状態ですので、まあ、移動機メーカーを経由で供給することによって、まあ、確実に収益を上げることができるというふうになっております。また我々コンテンツプロバイダーだけではなくて組み込みソフトベンダーとともに組んでいく J ブレンドも 3D グラフィックスや音声やいろんなカメラを活用したものないしは電子コミックなどそういう他の組み込みソフトウェアと組み合わせることによって初めて魅力を出すことができるというふうに考えており、これらのベンダーとの関係を強化し協力していくことによって日本市場の30倍以上10億台を超える市場に対して日本の優れた組み込みソフトウェアを一緒に供給していくというのを目指しております。また海外市場で日本と同様のサービスを実現できる環境を提供できればコンテンツプロバイダーの海外進出も支援できると。日本のコンテンツが出ていけば日本の要素技術がより求められ日本の要素技術が出ていけばまた日本のコンテンツが求められるというポジティブなサイクルを目指しております。また海外の主要なメーカーすべてこれはもうすべてで言っていいかと思います。主要なメーカーに関してはすべてすでにライセンスの基本契約がございますので我々が新たに契約交渉することなく基本契約に基づいて製品を供給できるというメリットもございます。もうすでに発表されておりますがいわゆるメジャーブランドのコンテンツメーカーさんとはこの iアプリの自動変換技術などでもエンドスメントをいただいておりますがカプコン様、Gモード様、セガモバイル様、セガ様、タイトー様、ハドソン様、バンダイネットワーク様などとともにビジネスを進めさせていただいております。もう一つは今お話しました MGD ですが、コンテンツ向けの組み込みソフトウェアと新しい概念を導入しております。今まで組み込みソフトウェア機器向けというふうに言われておりますがコンテンツにもソフトウェアを組み込むという新しいビジネスモデルを確立しようとしています。やはりオープンプラットフォームの普及によって新たなサービスをアプリケーションとして配信可能となったと。ただし、アプリケーションも、基幹機能を実現するためには、機器同様に、様々な要素技術の組み込みソフトウェアが必要だと。ゲームを作っても 3D グラフィックスであったりいろいろな音声の機能であったりカメラの機能そういうさまざまな機能電子書籍などを実現するような機能というのはやはり要素技術として今度はアプリケーションが持たなければいけないと。また我々のビジネスとしては機器の数よりも配信されるアプリケーションの数が圧倒的に多いのでまたユーザーに対してバリューが非常に分かりやすいと。ゲームが実行できる環境よりもやはりゲームそのものの方が魅力が分かりやすいということで我々としても価格的なところでのバリューが訴求しやすいというふうに考えております。まあ、皆さんもすでにご存知のように組み込みソフトウェアの機種あたりのロイヤリティというのはコンテンツ1本よりもはるかに少ないものとなっておりますのでやはりユーザーからバリューが見えやすいものの方が価格的にも優位だというふうに考えております。MGD、モバイルゲームデプロイヤーという名前になっておりますがこの i アプリの自動変換技術の収益性に関しまして日本でも急激に伸び始めているオープンプラットフォーム向けのデファクトスタンダード技術となるポテンシャルを秘めているというふうに考えております。 iアプリが基本的には全てのオープンプラットフォームの端末でコンテンツプロバイダーさんの手を煩わせることなく動作させることができると。Windows モバイル、シリーズ60、iPhone、Android など様々なオープンプラットフォームが出てきておりますが、それらに同時に供給できるというのが強みだというふうに見ております。また、この機械喪失と、工数の削減によって、我々もコンテンツプロバイダーさんとウィンウィンの関係を作ると。我々としても十分レベニューが確保できるコンビネーションができるというふうに考えております。またコンテンツでの利用だけではなくてオープンプラットフォーム上で通信事業者の独自のサービスや独自機能なども実現可能と、まあ、具体的には例えば通信系のサービスであったりまあ、フェリカのサービスとかそういうものも、i アプリ、我々が、ドコモの、i アプリの実行環境として、提供している機能というものが、全て、MGD としても、提供可能になりますので、今、携帯電話の、例えば i モード端末でしか、利用できないようなサービスが将来的には、オープンプラットフォーム上でも、利用できるようになるという、ふうに、なっております。でもう一つ、まあ、今出てきました Android、これに関してましても非常に多くの質問を受けるんですが、まず Android そのものの多様性というのを認識していただく必要があるかと思います。まあ、Android イコール Google フォンというふうに一般的には思われるんですが、実は Android はパーソナルナビゲーションデバイスとかモバイルインターネットデバイスやスマートブック、それから中国で発表されています OMS 端末など、Android を使った製品というのは多岐にわたっております。いわゆる Google フォン以外に、Android ベースの製品がいっぱい出てきていると。また特に、アジア圏の AV 機器メーカーや家電機器メーカーでは、Android を、Linux OS として、使ってデジタルテレビ、Blu-ray ディスクのプレイヤーやセットボックスなどを、作っております。そういう意味では Android は通信機能付きの組み込み Linux のデファクトスタンダードになるというふうに我々は最初から思っておりまして、まあ、既存の組み込み OS を、置き換えていく。もともとアプリックスは組み込みのソフトウェアのベンダーですので、Android が将来的なデファクトスタンダードの組み込み OS になっていくというふうに見ております。で、当社の優位性ですが、当社として、一番最初から、まあ、こういうことを見通して、Android OHA の設立メンバーとして、まあ、アプリケーションだけでは、実現できない機能やサービスを、実現するノウハウを、蓄積しております。例えば、先日発表されております、OMS の端末ですが、OMS の端末で JBlend が載っておりますが、 JBlend は、ネイティブのアプリケーションで Java のアプリケーションでは当然ありません。で、それが、Android に、融合されている形でユーザーからすると、JBlend を起動することなく、Java のアプリケーション、もう従来の Java のアプリケーションもダルビックのアプリケーションも、意識することなく、それを、クリックすれば、起動ができる。すなわち、Android の中にネイティブコードを必要としているものをうまくインテグレーションするというのが我々のノウハウになっております。また今後 Android をベースにした端末で事業者仕様、例えば OMS のようにチャイナモバイルの仕様に合ったものを作るためには、通信事業者さんの独自の仕様やサービスに精通している必要があり、そこの部分を我々の方で担っております。またアプリクスは携帯電話のJava の会社というふうに思われている方も非常に多いんですが、もともとは AV 機器などのに対しての組み込むソフトウェアを供給している会社でして、デジタル AV 機器メーカーのソフトベンダーとして今 Android に対して AVC の機能を提供していくというのを進めております。もう一つ、中国の、顧客と中国市場の重要性ですが、これも、中国市場と中国顧客というのは、当社では、厳密には、分けておりまして、まず、非常に重要だと思っているのは中国顧客、いわゆる、中国、台湾、などの、メーカーというふうに考えております。すでに、まあ、グローバルブランドになりつつあるメーカーが、多数現れ始めており、まあ、今後売上面でも当社の主要な顧客になるというふうに見ております。また、エマージングマーケットでは、欧米のメーカーより積極的に事業を展開しており、今後の JBlend の搭載数の増大を牽引していく。 東南アジアなどでは、ヨーロッパやアメリカの、メジャーブランドよりも、より多くの、機種が、より多くの場所で発売されており、非常に積極的に中国メーカーが活躍しています。またエマージングマーケット向けの ODM 機だけではなくて、日米欧向けの、の主要ブランドの、Android 端末も ODM での供給を始めております。かなりの、メーカーさんが実際は、中国の、メーカーに作ってもらっている製品というふうになってきております。で、かたや中国市場そのものですが、やはり、単一の言語のみで、コンテンツやサービスが実現できる、マーケットとしては世界最大の、マーケットとなっております。まあ、そういう意味では、コンテンツプロバイダーなどにとっては非常にポテンシャルが、ありますが、いわゆる中国ビジネスというのは非常に難しいビジネスでもあります。で、我々は、統合した IA ソリューション、との、関係により、古くから、チャイナモバイル、チャイナテレコムなどとの、使用策定などで強力な関係を構築しており、中国でのオペレーションに関しては現地企業というような立場で事業を展開させていただいております。このことには、まあ、我々としては中国向け製品の出荷増というのは当然あるとして、それ以上に中国のメーカーの輸出向け製品、これが急増していることが我々の業績を牽引していくというふうに見ております。まあ、このことによって、J ブレンドなどの、既存製品の延長線上にある開発中の製品及び、セーフウィード、MGD、アンドロイド、関連など新規に開発する製品、双方が、提供計画、が予定通り進んでおりますので、現時点では2月13日の発表数値からの変更は必要ないというふうに考えております。まあ、ただし、売上や利益が、適時開示の必要な、額に達した場合には、まあ、速やかな、修正を行うということで、我々としては、今出している、数字だけではなくそれ以上の業績を、目指して、頑張っております。ということで、第2四半期の、サマリーですが、事業の概況としては、アジア圏の顧客に対する売上、これが、まあ、非常に、伸びていると。それから新規製品に関する関連する案件も非常にうまくいっております。また会社の体制としてグローバルな事業展開をするための体制を強化できているというふうに考えております。今後の課題としては新規製品の投入による日米欧での売上増というのが重要だというふうに考えております。また蓄積した研究開発成果を引き続き製品化して収益につなげると、長く研究開発いろいろな面で行っておりますので、きちんとそれをお金にしていくというのが重要だというふうに思っています。また既存人員の活用と管理コストの削減というのは企業として当然の必要なことだというふうに考えており、経済回復基調に合わせた積極的な施策及び選択と集中というのを推進していくというのが我々の考えでございます。今後の見通しに関しましては、今お話しましたように当初の計画通り、通期の業績予想は達成可能との判断です。ということで、ちょっと、足早にお話しさせていただきましたが、ご質問等ございましたら、お受けいたしますので、挙手いただければと思います。よろしいでしょうか。今日はお忙しい中、時間を、当社のために割いていただきましてありがとうございます。